ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日は幸福な人生の作り方の2番目ですね。まあ結局、人生っていうのは毎日毎日が楽しく、死ぬ時も気楽に死んでいくという状態が一番いいことはまず間違いないと思います。私は間違いないと思いますね。それで、まあそういうふうにするには、あまり無意識ではそうならないですね。やっぱりある程度計画的ってじゃないけど、つもりがなきゃいけませんね。で、つもりの2回目ですね。まあ、第1回は社会は自分ではない。これが基礎を作る。基礎を作るですね。今日はちょっと具体的にですね、結婚の意味っていうのをよく考えてみたいと思いますね。まあ、結婚しなくていいとかね。まあ、したいと思ってもいい人に恵まれないとか、ちょっと自分に性格上の問題あるからっつって、ぐずぐずしてるうちに結婚の機会を失ってしまったとか、まあ、いろいろな場合がありますよね。しかし、基本は考えておいた方がいいんですね。基本は結婚が人間社会の基礎であるっていうことですね。これはどうしてかって言いますと、今から10億年ぐらい前にオスとメスができたんですね。オスとメスができないまでは、実は生物というのは28億年間の間、実はオスメスがなかったんですよ。つまり結婚というのはなかったんですね。そう、子供が生まれませんね。子供が生まれないってことはどういうことかっていうと、自分が死んだら絶滅なんですよ。だから基本的には生物はそれまでは死ねなかったんですよ。もちろんいろんな方法があるんですよ。いろんな方法あるけども、生物の体っていうのはまあプラスチックでできてるんですね。化合物で言えばプラスチックでできてるんです。だから悪くなっていくんですよ。つまり例えばね、プラスチックのバケツを外に置いといて1年か2年経つと、だんだんボロボロになってきて、バケツに水なんか入れてこう、グッと持つとバリッとね、脆くなって割れたりするでしょ。ああいう状態になるわけですね。ですから、どうしても、この寿命が経つとね、体にシワ、皮膚にシワが寄ってきたり、回復が遅くなったり、目が見えなくなったりしてくるんですよ。これはもうしょうがないんです。物質というものがありますからね。まあ難しく言えばエントロピーの増大の法則っていうかね、まあそういうものが適用されますので、仕方ないんですね。ところが、まあこれは地球だけのっていうことは言えないかもしれませんが、なんかオスとメスが分かれたんですよ。それで遺伝子をただ2つに切って、別々の遺伝子をくっつけるだけっていうね、非常に単純なんですね。それで言いながら子供ができるんです。で、子供ができると子供はね、今度はね、シワがある両親が子供を産んでも子供にはシワがないんですよ。赤ちゃんみたいにツルツルしてるんですね。新しくリニューアルしてやり替えられるってことが分かったわけですよ。まあ、これが大体10億年ぐらい前ですね。それから子供ができたので我々は生きてるんですよ、実は。まあね、生きとし生けるもの、すべて死ぬなんて言ってますけど、これは生物学の知識がない人が言ってるんで、生きとし生けるもの、必ず死ぬっていうのは、オスとメスができた10億年前からで、それまでは死ねなかったんですよね。だから死ぬということは本当に大切なんですよ。ってことは子供ができるってことは本当に大切なんです。ここで気をつけなきゃいけないのはね、自分に子供がいなくてもいいんです。これは今度物理の原理がありましてね、1万人いたら必ず1000人とかなんかは子供ができないんですよ。そうなってるから子供ができるんです。必ず100人に対して100人子供ができるっていうような、原理はできないんですよね。だから子供っていうのは社会に子供がいるってことが大切なんで、自分に子供がいるってことは関係ないんです、全然。だから子供のいない夫婦っていうのは非常にその意味でちゃんとしてるんですよ。なんでちゃんとしてるかって言ったら、それが原理原則だからですよ。社会は子供のいる夫婦と子供のいない夫婦がいる状態が正常なんです。安定なんですね。だけど、様々だけど、未婚の人もいるし、子供がお産の時にお亡くなりになる人もいるし、様々なんですよね。LGBT の人もいますね。LGBT の人が変な人でも何でもないんですよ。普通の人なんですよ。つまり、社会っていうのは、ごくごく男と女で子供を産む人もいれば、子供が亡くなる人もいるし、子供が生まれない人もいるし、LGBT の人もいるし、いっぱいいるんですよ、こう。そうなんないと社会って普通じゃないんですよ。だから LGBT の人だけが特別になって、そんなこと全くないんですよね。それが変にこじれてね。だから、社会は様々だが、社会には子供が必要なんです。それが正常なんです。子供がない人がいるのも正常。LGBT の方がいるのも正常。 ね。全部正常なんです、実は。正常というのはそういう状態じゃなくて集団でできないんですよ。からね、だから標準はある。標準は男と女が結婚して、そして子供を持つのが標準です。子供を2人以上が標準です。だって、2人から2人ができないとね、良くないから2人から2人、まあ子供が亡くなる可能性もあるから 2.2 人とか必要なんでしょうね。きちっと言えば。まあそういう標準はあるけど、特別でも全然問題ない。特別ってことないんですよ。特別がいなければ、標準が保てないんですから。ねえ。それから、もう少し踏み込みますと、それじゃあ、男と女って違うでしょ？体も違うし、考え方も違うし、背の高さも違うし、何から何まで違うじゃないですか。声もね、女の人の声と男の人の声って絶対わかるんですよ。骨格もね、もう全部わかりますよ。肌の滑らかさから何からね、寿命から、病気の仕方から。これはどうしてかっていうとね、できるだけ共同でグループを作るときには性格が違ってた方がいいんです。まあ、夫婦の場合はできるだけ性格が違う人が一緒になることによって、よりいい子供が生まれる。兄弟はできるだけ性格が違う方が子孫が生き残る確率が上がるんですね。で、こういったその、一人一人の性格と全体が反映していく性格っていうのはもう全然違うんですよね。例えば兄弟はなぜ性格が違わなきゃいけないか。性格っていうか性能ですね。例えば親が子供を産む。それはね、ずっと続いてほしいからですよ。種がね。そうすると、一人は暑さに強い。一人は寒さに強い。という子供を5、6人産んどけば、温暖化したって寒冷化したって生き残るわけですよ。だから兄弟って大体兄弟喧嘩する方がまともなんですよね。なんでうちの子供は兄弟は兄弟喧嘩してんだろう。いや、大変で結構ってわけですね。そういう多様性って言うんですけど、いろんなものの中でこの生きていくっていうのが集団なんです。集団は単一じゃいけないんです。集団はバラバラじゃいけないですね。ですから、政治でも独裁よりかはやっぱり民主主義みたいないろんな意見ね、があった方がいいですね。これは僕が時々色紙なんかにも書くんですけど、江戸時代の山形番頭っていう哲学者っていうかね、この人商売人なんですけど、大変に優れた洞察力持っておられまして、大地、大きい地と書くんですね。これは非常に優れた一人の知恵よりか、大勢の知恵の方が優れているっていう考え方なんですが、これこそまさに生物っていうか自然現象の原理を示してるんですよ。偉い人だったんですね。江戸時代日本の何しろ今ね、学者とか文化人とかいうのはヨーロッパしか勉強してませんからね。だからそういう素晴らしいヨーロッパ人よりか素晴らしい、哲学を作った人っていうのが日本にも随分いるわけですね。まあイギリスの超偉い哲学者が自分は若い頃に親鸞の「歎異抄」を読んでたらギリシャ哲学なんか勉強しなかったって言ってる人がいますけどね。まあ今の日本のね、いわゆるインテリとか大学教授、大いに反省してください。ということで今日は結婚の意味っていうのは生物学的に意味があり、多様性の方がいいから、子供がいる人いない人、LGBT の人、いろんな人、子供を亡くした人、そういう人を合計して社会っていうのが成立するんだ。社会は、結婚して子供がいるという人だけで構成するというのはできないんですよ。これ科学の原理としてできないんです。もう大変なんですよね。破壊しちゃうんですよ、バーンと。で、標準があるけれども、特別でも問題なし。だから、お子さんが個人にいる、その夫婦にいるということと、社会に子供がいるということは全く同じなんです。それはね、理屈で考えてもそうですよ。我々は血が混ざってますよね、遺伝子がね。だいたい僕は昔計算したら350回混ざってるかなと思ったことがあるんですね。まあ、そのくらい混ざってますから、実は自分の子供と他人の子供っていうのは、ほとんど遺伝子と同じなんですよ。99点、まあ、ちょっと計算しないといけない。99.65 とか、そのぐらいだと思うんですね。自分の子供と他人の子供の遺伝子の共通性っていうのは、そのぐらいなんですよ。だからまあほとんど同じなんですね。それからその中でも多様な社会を作る。だから兄弟は喧嘩した方がいい。夫婦は性格が違った方がいい。そうすると夫婦はもう喧嘩が絶えないってことになるんですよ。夫婦喧嘩が絶えない。だけどその処置としては経験っていうのがあって、長く一緒に生活すると一心同体になるってことがあります。これはまた後にね、 説明をしようと思うんですが、結婚の意味は、性格が違う、何もかにも違う二人が一緒に生活することによって、二倍の人生を送ることができる。これですね。結婚というのは、できるだけ違う性質、趣味が違う、考え方が違う、話せばすぐ喧嘩になる、という二人が結婚することによって、自分一人では経験できない二倍の人生を送ることができる。これが鉄則であります。